あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない、知っていても誰も得しない、そんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ、今回ご紹介するのはこちらの人物、渋沢栄一。さあ、この渋沢栄一さんといえば日本の資本主義の父と呼ばれる人物で、2024年の7月から使われる予定の新1万円札の顔にもなっている人物ということで、大河ドラマでもね、以前青天を衝けという作品の中で描かれた、そんな人物ではあるんですが、ただお札になる人物ですから、やっぱり立派な人なわけですよね。どんな立派な人物だったのか紐解いてまいりましょう。早速参ります。本日の役立たずポイント、一つ目はこちら。テロリストなのにお札の顔になる男。さあ、ちょっと怖い物騒なお話ですけれども、さあ、時代は江戸の末期です。もともとは埼玉県のお金持ちの農家さんに生まれた栄一さんなんですが、まあ、藍染めのね、染料となる藍玉というもののこう製造販売などを家業としていた家なんですが、ただ子供の頃からね、お父さんの商売について言ってはよくそれを見て学んでいたので、もう14歳にしてお父さんが、もう栄一、もう一人で買い付けに行ってみなさい、なんていうぐらいにね、しっかりとした人物だったんですね。で、実際にこの買い付けに行ってみると、取引先の人はね、こう子供が一人でやってくるもんだから、質の悪い商品を、おお兄ちゃん、これにしときな、こう安くするからさ、なんていうふうに声をかけてくるんですけれども、栄一さんはやっぱしっかりしてますね。え、これは質の悪い商品ですよね。え、これがこの値段っておかしくないですか。え、子供だからって足元見てますよねとね、もうしっかりと目利きができる商業の商売の才能があるという、そんな子供だったんですね。で、その一方で、こう、農家さんですから、こう、農閑期という時期もあります。その農閑期には、こう、江戸に出て勉強したり、なんていうのもしてたんですね。ただ、時代は幕末です。勉強してるうちに、だんだんといろんな知識がついてきて、天皇を中心とした国づくりが必要なんだ、そんな国に外国人はいらないんだっていうね、そういった考え、当時流行していました尊王攘夷という思想に影響を受けまして、その尊王攘夷思想がどんどん過激になっていって、栄一さん、横浜の外国人居留地を焼き打ちしてやろうじゃねえかというテロ計画を作るようになってしまうんですね。で、家のお金を現在の価値でいうところの300万円ほど使い込んで、この計画を練りまして、ただギリギリのところで周囲の説得もあって、この計画は実行に移されることはなかったんですけれども、ただこの計画をしていたっていうだけでももちろん罪ですから、これがバレてしまうと実家にも迷惑がかかってしまうっていうふうに考えまして、栄一さん、この家を出ていくことにするんですね。ただ家を出ていくにしてもね、いろいろとお金がかかるので、家の金をさらに200万円ぐらい勝手に持ち出しまして、栄一さん逃亡生活をすることになったんです。まあ、ここはね、なんかお父さんとのやり取りで、あの200万円普通に出してもらったよという説もあるんですけれども、で、まあそういった200万円を手にして栄一さん逃亡生活するんですが、まずはね、やっぱりこうほとぼり冷めるまでどっかで身を隠さなきゃいけないなというふうに考えまして、向かったのが遊郭だったんですね。で、そこでなんとあっという間にお金を使い果たしまして、で、もうお金なくなっちゃったから、いろんなところから借金をしながらたどり着いたのが、江戸で学んでいる時に出会った人の紹介で働かせてもらえることになった一橋家というお家なんですね。この一橋家ね、徳川御三家ですよ。天皇を中心とした世の中に幕府はいらない、幕府を倒してやろうなんていうふうに思ってたやつがですね、徳川御三家で働くというのも非常に皮肉な話なんですが、まあ生きるためにはもう仕方がないよねということで、まあ一生懸命に栄一さん働くわけですね。ただ、もともとやっぱり頭がいいですし、子供の頃から商売の才能をしっかり身につけてますから、この一橋家の勘定組頭というお金を管理する部署で働いて、めきめきと頭角を現していくようになります。で、そんなタイミングで一橋家の殿様、一橋義信さんが将軍になったことで、栄一さんは今までは一橋家というね、ところに所属してたのが、急に 幕臣というね、幕府直轄の社員になったというね、だからもう小さい会社に就職してたら、そこの社長がこう急に大会社継ぐことになっちゃって、社員も勝手に出世しちゃったみたいなね、そんなパターンですよね。で、その栄一さん、ここでも商売の才能を買われて、日本の代表として、パリの万博に視察に行くことになりまして、で、いろんなものを見てね、これからの幕府のためにこの知識を役立てるんだ、ね、日本のために役立てるんだっていうふうに思って意気揚々と戻ってきたら、なんと栄一さんがヨーロッパに行ってる間に慶喜さん大政奉還しちゃって、徳川幕府そのものがなくなってたんですね。だから海外出張してて戻ってきたら会社潰れてたみたいなね、そんなことってあるという状態なんですけれども、ただね、いろいろね、学んできたのに会社潰れてる状態で、で、まあどうしようかなと思いながらも、こう、慶喜さんのところに会いに行くんですが、で、慶喜さんからもね、もうあとはもう栄一、お前自分のやりたいことやんなよと、俺たちのことは気にしなくていいから自分の道進みなよっていうふうに言われまして、で、パリで見てきた株式会社というシステムに感銘を受けたということもあって、これからは会社を作りたいっていうふうに動き出すんですね。で、そんな頃に明治政府から声がかかりまして、政府の一員として、地租改正というね、こう、税についてのお話だったりとか、あと、今もね、使われていますお金の単位、円というものを作ったりですとか、その後、政府の要職をいろいろやるんですが、それをやめて、実業家として、たくさんの会社の設立にも力を尽くした。っていうのがこの渋沢栄一さん。だからこそね、いろんな会社を作ったから、日本の資本主義の父と呼ばれるんですけれども、この渋沢栄一さんが作ったり、また設立に関わった会社、すごいですね。なんと500社以上というふうに言われてます。それぞれね、当時の名前とはまた名称変わってますが、今の名前でいうところの、みずほ銀行だったり、キリンビール、王子製紙、札幌ビール、JR などね、名だたる企業の設立に渋沢栄一さんが携わっているんですね。だからこうテレビ番組とかのね、あの提供クレジットね、あのよくありますけども、この番組は、みずほ銀行、キリンビール、王子製紙、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。これも、今のだったら、この番組は、渋沢栄一の提供でお送りしますって言っちゃっていいぐらい、あのいろんな企業のね、立ち上げに携わってるよ、一社提供できちゃうんだっていうね、すごいことですよね。ですからこういったいろんな会社の設立に携わっているというところで、まさに今の日本経済があるのはこの日本の資本主義の父渋沢栄一さんのおかげなんだよということなんですよね。では続いてまいりましょう。役立たずポイント2つ目はこちら。作ったのはたくさんの会社だけじゃなかった男。さあ、さっきもね、家の金を持ち逃げして遊郭で使いまくったっていう話がありましたけれども、渋沢栄一さんもね、これまでご紹介したお金になった偉人、伊藤博文さんとか野口英世さんに負けない女好きだったんですよね。伊藤博文さんにはですね、こいつの女遊びは天下一品だみたいなね、なんかどういう褒め方なのかわかりませんけれども、女好きにこいつ女好きなんだよって認められるぐらいに女好きだったというふうに言われてます。ある時は新選組大使が付き合っている女性に手を出して、もう大使に勝ち込みかけられたりとかね、あとフランスのパリ万博でも様々な国のこう技術だけじゃなく海外の女性にも手をつけて、でもう日本に連れて帰ろうと、もう最後の最後まで交渉したというふうに言われてます。まあ結局一緒には来てくれなかったらしいですけれどもね。で、奥さんはいるんですけれども、愛人もたくさんいまして、で、愛人も奥さんと同じ家に一緒に住まわせていたというぐらいの女好き、なかなか行かれてますよね。で、68歳の時に、なんと愛人との間に子供を作ったというふうに言われてるんで、ものすごい元気ですね。これ今の時代の68歳で、子供作るでもすごいなと思うんですけれども、この時代の68歳ですから、よりすごいことだなと思います。で、その時、周りからね、68歳でパパですか、すごいですねって声をかけられた時に、この渋沢栄一さんが返したのが、いやー、若気の至りですねって返したと言われてまして、若気の至りって呼べちゃうんだ68歳でと、これすごい男だなという気がしますけれどもね。で、さらにこれはね、ちょっと本当かどうかはわからないんですが、一説によると80歳の時にも子供を作ったっていう風にも言われてまして、ねえ、とにかくも女性が大好きだったと。 で、500以上ものね、企業を作ったというふうにご紹介しましたけれども、企業だけじゃなく子供もなんと50人以上作ったと言われているすごい男、それが渋沢栄一さん。本当にお札になる人というのは女の人大好きなんですよね。じゃあ最後参りましょう。役立たずポイント3つ目はこちら。そんなにすごいのになかなかお札にならなかった男。さあそんなね、女好きの一面はあるものの、この人のすごいところというのが、ただたくさんの会社を作ってお金儲けした人っていうことではないっていうことなんですね。そもそも子供の頃からこう学びに出ていて、論語という中国の孔子が残したね、人として大切にすべきこと、道徳というものを学んでいた影響で、ずるいことしちゃダメだよと、ね、誰かの役に立つことが大事っていう風な考え方が染みついている人なので、で、それまでね、商売っていうのは、お金稼ぎっていうのは卑しいものだと考えられていて、確かに、この江戸時代とかね、よく士農工商っていう、この階級みたいな、序列みたいのがあるよって習ったと思うんですが、まあ、武士が一番で、その後が農民で、その後が公、職人で、一番下が商人ですよっていう風な、こう、まあ、その時代の感覚というのがあったという風にされてます。まあ、商人っていうのは一番下だと考えられていたのは、やっぱりお金を稼ぐということが卑しいもの、恥ずかしいことだっていう風に考えられてたんですね。で、そんな時代にあって、この渋沢栄一さん、論語とそろばんという本を出すんですけれども、で、その本では、道徳と商売は一緒じゃなきゃダメなんだよっていうふうに説いてるんですね。ただ当時の感覚で言うとね、道徳というものとお金稼ぎ、商売というのはもう真逆に位置するものっていうふうに考えられていたんですが、このね、論語とそろばんではお金儲けをしてそこで得たものを世の中に役立てていかなきゃダメなんだよっていう、だからこう理想と現実を一緒にした考えをこう広く伝えていったという人物なんですね。だからこの論語とそろばんね、本当にもう今もこうビジネス書としても本当にね、こう役に立ってるよという方が非常に多いようなんですけれども、まあそういった今の時代にも生きる、そういった感覚をこう広く伝えていった、まさに資本主義の父という言われるゆえんもそこにもあるんだろうなという気がするんですが、じゃあそんな立派な人物がなぜ今までお札にならなかったんだと。ね、もっとお金にだらしねえなっていう人がいっぱいなってんのに、なんでこんなに立派な人がお札にならなかったんだっていうと、それはこの渋沢栄一さんが選ぶらなかったからなんですよね。っていうのも、選ぶらなかった、ちょっと語弊がありますが、偉そうにしてる人ってなんかこう、ヒゲ蓄えてるじゃないですか。実は渋沢栄一さん、写真を見ていただくとわかるんですが、つるっとしたフォルムなんです。で、このつるっとしたフォルム、ヒゲがないことで、お札になかなかなれなかったというのがこの渋沢栄一さんなんですよね。というのも、このお札の偽造を防止するために、ヒゲがある人の方が、この再現が難しいということで、偽造防止のためになるべくヒゲがある人をこれまで、お札の顔には選んできたという経緯があるので、つるっとした可愛らしいフォルムのね、渋沢栄一さんはなかなか最終選考で漏れてしまうということが多かったようなんですが、まあ、今回ね、お札として、お札の顔として使われるようになったのは、今印刷技術がね、非常に発達しているので、お札になることができるよということなので、そう考えるとですよ。渋沢栄一さん、いろんな会社を作りました。その中にはね、紙を作る会社だったりとか、ね、あと印刷技術の会社だったりとか、そういったところも作ってきてるわけですよ。で、そういった渋沢栄一さんが作った企業がどんどんと成長して技術革新を加えていって、その結果ヒゲがない渋沢栄一さんでもお札になることができる時代になったということで、だから元はといえば渋沢栄一さんがそういった会社を作ったからこそ、後の世でこの人はお札になることができたということなんですよね。ですからこの7月以降、この渋沢栄一さんの1万円札を見るときにはですね、そういった立派な人なんだよ、そしてこのお札があるのはまさにこの顔になっている渋沢栄一さんのおかげなんだよということをぜひ思い出していただければなというふうに思います。ということで、今回は渋沢栄一ご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。